皆様こんにちは、もちもちのさみだれです。今日ももちトーク始めていこうと思います。今日も海外で生活をされている方をゲストでお招きしております。では早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。こうさんです。
こんにちは、こうです。よろしくお願いします。
すごい綺麗に入ってきてくれますね
なんか今かなと思いました
なんか皆さんここで多分一番初めに照れるポイントだと思うんで、ちょっとね もちゃもちゃしちゃうんですけど、他の方はすごい綺麗に今入ってきていただいた。
変に慣れちゃって
なるほど、慣れてる。逆にすごくいいかもしれないですね。
ああ、よかったです。
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。では早速ですが、コウさんはどちらの国のどちらの地域に住まわれている方ですか？
はい、今はドイツに住んでいて、はい、カイザースラウテルンっていう場所に住んでます。
すごい強そうな名前、は
い、長いですね。そう、めちゃくちゃ強そうですよね。なんかラウテルンが王国っていう意味なので、
はい、
なんか、
ね、あ、カイザーって
王様の王国みたいな。
あ、そうです、そうです。カエサル？
カイザースです。
あ、カイザースか。
はい、
すごい、なんかドイツっぽくないですね。
そうですね、あの、うん、この地域知ってる方大体サッカーが好きな方しかいなくて。
なるほど、うん、サッカーチームが強いとか有名なんですか？
そうです、昔強かったのと、はい、あとあの日本の試合をここでやったんですよ、はい、あの日本代表の試合。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、なので当時の日本代表の試合とか見てた人はここで会場になって試合してたんで、はい、ああ、開催されたら日本の代表行ってたねとかいうふうに、結構上の世代の人から話広げてもらうことはよくあるんですけ ど、若い世代の人は全然
ですね、はい、そうです、私も全然その辺の知識に明るくなくて、はい、申し訳ない。いやいやい
や、全然大丈夫です全然
すいません、はい、ちなみに、はい、このポッドキャストでは意外とドイツに住んでた方とかドイツに行ってたとか旦那さんドイツ人ですみたいな方が意外といっぱい出てくれてて、そうなので女性、まあほとんど女性なんですよ、ほとんどが全員、
はいはい、
女性の目から見るドイツっていう話をなんかよく聞くんですけど、男性から見るドイツってどういう国なのか私も今日ちょっと楽しみにしてて、
はいはい、
なんか一番すごい気になった部分とかカルチャーショック受けた部分ってあります？ドイツ行って。
ああ、ドイツで一番カルチャーショック受けたことは、そうだな、なんだろう、最初はレジとかなんかすごい細かいところなんですけど、
はい、
レジの仕組みとかが全然違うなとか思いました、ね、日本と比べると。なんか、
はい、
食べ物を、
はい、
ベルトコンベアみたいなのが置いてくんですよ。
確かに私もあれすごいめっちゃ戸惑いました
そうそうそう、あ、これどうなってるんだろうってい う、
ね、カゴごと置いたら出してって怒られました私ドイツで。
あ、怒られました。あ、そうそう、はい、僕のカゴで直接渡したら、はい、いや違うから一個一個出すんだよみたいな感じで言われて、なんかめっちゃ厳しいなって思った。
思いました、すごい怒るじゃんと思って
なんかそうなんですよ、あれは最初思ったし、まあ、それに関連してだと、
はい、
卵とかが、
はい、
割れたりとかした状態で入ってたりするんですよ。
ああ、そうですね。確かに。これ売り物みたいな。
あ、そうそうそう。それでレジに持ってった時に、はい、僕最近素敵なレジの人だなって思う基準があって、
はい、
レジ通す前に卵の蓋を開けて割れてないか確認してからピッてやる人に、はい、僕好きってなります。はい、
めっちゃいいその基準。確かに。その一手間でね、心象変わりますからね。
そうなんですよ、実際家帰ってから割れてるの気づいたりとかするとあーってなるんです
よ。確かに1個とか2個とかね、うん、ちょっと腹立ちますよね。そうなんですよ、使えないから割れてたら
ですですね。だから、ね、そうですね、カルチャーショック今すぐポッて思い浮かんだのはレジの仕組みとか、はい、食べ物の状態とかですかね、はい、
う
ん、はい、
そうですね、そこは全然違いますよね。
うん、なんか日本がすごすぎる気もするんですけど、とはいえなんかちょっと雑かなっていうのも感じたりします
確かに、はい、なんか私も2年ぐらい前にヨーロッパいろいろ旅してて、うんうん、ドイツには1ヶ月ぐらいかな、はい、3週間か、
うん、
いたんですよ、
うんうん、
で、
はいはい、
その時ヨーロッパ12カ国ぐらい巡ってたんですけど、
おーすごい、
なんかドイツのレジが一番雑だった気がするんですよね、
はい、やっぱり、
はい、
やっぱりそうなんだ。あれじゃないですか、あの、
はい、
ピッてした後の、
はい、
あのなんていうの、反対側にあの転がす時のあの、
はい、
転がし方も雑じゃないですか。
雑、しかも早いから早く袋に入れないと次の人待ってくれない。
めっちゃわかります。毎日じゃないけど、なんか ほぼ毎日戦ってます、
ね、戦いますよね、あれね。全然優しくないわと思って、
はい、そう、本当に瓶とか割れんじゃないかぐらい
の感じ。怖い、雑だし、お釣り間違っててもなんか逆に謝ってくれなくて偉そうだったり、なんでみたいな。
あれはなかなか最初慣れないと、ね、はい、
本当に
怖いなと思います。
思います、強いから、ドイツの方全体的に言葉のせいもあるのか、うん、態度なんか大きいからなのか、体格的にも、うん、怖かったですね。
そうですね、
そうです。ちなみにコウさんは3月からドイツに行ってて、はい、今でちょうど半年、半年経ってないですね、4ヶ月ぐらい。
まだ経ってないです、4ヶ月ですね、うん、
なんかその時期
1日、はい、1日に飛んだんですよ。なんで、
はい、
本当に4ヶ月とちょっとですね。
え、まだまだなんか初めましてがいっぱいある時期ですよね、きっとね。
そうですね、ただあの、はい、2018年に、
はい、
あの留学でこっち半年住んでたんですよ。
そうなんですね。
そうです、合計で言うと11ヶ月ぐらいですね、ドイツ経験っていうのは。
ならまだもう慣れたもんですね、ドイツ。
そうですね、前回の方が辛かったです。今の方がまだなんか勝手が分かって生活できてる感じがすごいします。はい、
前回も同じ町ですか？
同じ町です。あのそこであの、はい、繋がったおかげで今回は、就労の形で来たんですけど、あの、
はい、
なんて言うんだろう、内定というか仕事もらえて、
お仕事で、
はい、
あ、じゃあ就労ビザなんですね。
就労ビザです。
あ、すごいいいですね、ちゃんと。
いや本当にな
んか安定、安定って言ったらすごい他のビザの方に申し訳ないですけど、すごい失礼かもしれないですけど、うんうんうん、なんか不安じゃないですか、他のビザだとね、観光ビザとか、
ビザ切れたりとか、はいはいはい、
ワーホリとか
ね。それはなくて、うん、あの研究者のビザで取ったので、
お、
あの割とビザの中でも一番上のやつで今滞在できてます。はい、
じゃあ何年間か、4年とか5年とかってことですか？
ドイツの場合どのビザでも2年間経ったら1回更新しなきゃいけないので、
そうなんです
ね。2023とかかなに1回更新するんですけども、ほぼ大丈夫です、はい、そこで更新は問題なくできるはずです。
あ、すごい。ちなみになぜそこに初め行かれたんですか？
はい、それは、はい、僕大今博士の課程も同時にやってるんですけど、
ほう、
あの、はい、大学院の学生の頃に、
はい、
日本の大学院通ってたんですけど、
はい、
あのそこの大学院通ってた研究所の先生が当時、はい、当時というかあのすごい昔に1年間同じところに、
はい、
あの客員教授っていうんですかね、客員研究員っていうんですかね、はい、っていう感じで、はい、あのいたんですね。で、はい、そこで1年間つながりができたおかげで、今度はうちの学生、はい、行かせてあげたいからいいですかみたいなことをコネクション取ってもらって、
はい、
今度は僕がディストしてここに来たっていう感じです。
あ、なるほど、研究室つながりみたいな、
はいはい、そうです、そうです、あのそうです、あの上の人たち同士のつながりがあったので、
はい、
僕が、はい、あの行っておいでっていうふうにつなげてもらいました。
あ、いいですね、そういうつながりもあって、
はい、本当に恵まれてたなと。
なんかそもそもの話に戻っちゃうんですけど、
はいはい、
それ今コウさんがいらっしゃる町はドイツの中のどのあたりなんですか？
ですね、説明が難しいんですけど、
はい、
まあ、西南って言ったらいいのかな、あの地図で言うと左斜め下みたいな
感じですか、ね、左斜め下、フランクフルトよりまだ南みたいな。
ですです、フランクフルトよりも南で、
はい、
ただあの南にひたすら行くというよりは若干左方向、西の方向に行ってもらうと、
はい、
あのあるかなって、近い国でいうとフランスがめちゃくちゃ近くて、
あ、
パリまでは車で行けば、はい、あの多分 2,3 時間ぐらい。
え、近い。
はい、まあ、ちょっとアウトバーンとか使うんで、はい、日本の基準のスピードで考えないほうがいいんですけど
ドイツの人のあのアウトバーンのテンションの上がり方怖いっすよね、はい、ヨーロッパみんなそうなのかな、怖い、
いや多分そうだと思います、
ね、車はちょっとクレイジーだなって思うことがたくさんありましたね。
いやめっちゃわかります、あの僕は、うん、まあ、なんだろう、これ性別によって違うのかわかんないんですけど、あの日本だと、
はい、
あの山奥入るとあのみんなイニシャル D っていうあのイニシャル D の音楽流して飛ばすんですけど、
はい、
あのこの間ドイツの友達と乗ってたら、
はい、
あのドイツのイニシャル D はこれだみたいな感じで流して、はい、音楽を流しながらすっごい飛ばしてました。
うわ
曲名ちょっと忘れちゃったんですけど、なんか大体の人はこれ聴きながら飛ばすみたいなことで、はい、結構アップテンポな曲流して、超怖いスピードでした、ね、
ドイツはどれくらい出すんですか？120とかザラに出すんですか？
あ、僕の友達で200近く出
した。200？
スポーツカーだったんで。
怖い、200とか出された助手席なんかもう死んだ夢見ちゃう。
いや本当に、でもなんか、はい、やっぱり安定してるんですよ、
あ
のスポーツカー、そんなに揺れないので、
そんな怖くもないんですね、きっと日本の車より。
うーんですね、数字見ちゃうと怖いけど、見ないで外だけ見てたら早いなぐらいな感じでした。
ああそっか、そうですよね、高速、日本の高速で120キロだとちょっと恐怖を感じるぐらいの、
今日か怖いです、怖いです、
ねえ、でもドイツの車で200キロだと、そっか、そんなに恐怖は感じないのかもしれないですね、
うん、意外と、
うん、車体もそんな高くない、
日本の車の横風感じた時の方がよっぽど怖い
なって、は
い、
あ確かに、
うん、
横は怖いですね、
横怖いですね、あれ引っかかりそう、
ね、
はい、
なるほど、面白いですね、確かに車の話を初めて聞きましたね
あ本当ですか、多分男、さっき女性の方のお話いろいろ聞いてると思う、あ言ってたと思うんですけど、
はい、
結構あのドイツに住んでる男の話だと車の話とかよくします、
はい、ああそっか、そうです、車かサッカーなのかな、もしかしたら、
あですです、もう完全にそれです、あとビール、
あービール
、はい、
でビールは確かに美味しかったです、ドイツ
美味しいですよ ね、本当に美味しい、
でもその話を誰だっけな、ベルギーかチェコの子かどっちかの子にしたら、うん、確かにドイツではビール有名だけど作ってるところはドイツにないからうちんちのビールみたいな、なんか謎の張り合いをされた覚えがあって
あれじゃないですか、あの琵琶湖が誰
も、あ多分それと似たような、
よくやってるようなやつ
そうそうそうそう、美味しいのは結果うちの国のおかげだからみたいな、
水が綺麗な
のは、そうそうそう、
でもそれは多分なんだかんだありますよ、
ね、あるんですかね、ドイツ、
うーん、
どうなの、でも、はい、
なんかそれと直接関係あるか分からないんですけど、あの野菜とかがドイツ安くって、
は
い、で理由があのスペインからトマトが来てたりとか、
はい、
で逆にドイツの酪農がすごいので、
はい、
あの牛とかが、
はい、
スペインの方行ってみたいな、そのなんて言うんだろう、各地域の生産しやすいものがヨーロッパ圏同士でシェアされてるから安くなってるんですけど、だから多分そのベルギーのだよとかっていうよりは、僕はなんかチーム EU みたいな感じで見た方が正しいんじゃないかなっていうの
は、なるほど、そうです、いいものはいいで共有していこうぜみたいなことですね、
そうですそうですそうです、うちだよみたいなのは僕は感覚としてあんまり持ってない
なるほど、まあまあまあまあ、その国の人からしたらね、ある意味プライドがあるのかもしれないですけど、
もちろん
外から見たらね、もう一緒ですからね、美味しいものね、
そうですね、安いか美味しいかぐらい
だけ、ね、確かに間違いない
、うん、
そういう意味ではなんかドイツに行った時にマーケット、市場なんですかね、はい、青空市場みたいな感じで、
ね、
日曜日の朝とかだけやってるみたいなところが結構あったと思うんですけど、よく行かれたりします、はい、そういうところ、
あ青空市場、
はい、
行くことはあるんですけど、
はい、
あんまり日常的には行かないですね、
はい、
なんだかんだ値段がちょっと高いんですよ、やっぱ個人経営で、多分個人のさじ加減で値段決まってると思うんですけど、
はい、
なんかいつも行ってるところよりはちょっと値段高いから、なんだろうな、若干そういうとこだけケチなのであ
んまり、いや大事ですよ、
お金を使いたくないなみたいな感じで、はい、 オクトバフェストとかイベントごとじゃない限りは外であんまり買わないかもしれない、はい、
あそうですね。確かに私もただの旅行者で行ってるんであんまり気にしたことはなかったですけど、
はいはいはい、
珍しいから行くみたいな感覚で行ってたんで、
わかります。
でも住むってなるとちょっと高いのかな。なんか
そうですね、なんか友達とあのスーパーとかの割引のチラシとかの情報を共有したりしてます、
はい、めっちゃ家庭的
そういや僕は家庭的じゃないんですけど、はい、その友達がめっちゃ家庭的なので、はい、なんかじゃああやかろうかなと思って同じようなものを買ったりしてます。
あなるほど、はい、やっぱりドイツで有名なスーパーって言ったらあれなんだっけ、あの黄色いリドル、
レーベとか、
あレーベか、
緑
の、はい、
スーパー。
逆にリドル私見たことないかもしれない、言われてみた
ら。あ本当ですか、
はい、
どこだろう、
緑
で、なんか地域差結構あるんですよね。
あそうですよ、日本もそうですもんね。
ですねですね、生協あるとことないとこと、うん、生
協
あるとこ
みたいな感じですね。コープになってるとかあったりしますもんね。
はい、
そっか。田舎なんですか、ちなみにそちらは。
田舎です、ど田舎です。
ど田舎、
うん、はい、ドイツでも田舎勝負でランキング入るぐらい田舎、
はい、あそんなに、あじゃあ結構穏やかな、うん、治安もいいようなところなんです
ね。治安はいいですけど、
はい、
あの学生が多い町なので、
はい、
あの夜はうるさいです、
ね、あーパーティー
あーですです、なんか今パーティーできないじゃないですか。
あドイツもできないんですね今。
そう、あな正確に言うと何だろう、クラブみたいな、
はい、
あの人が集まるようなとこはやってないんですね。
あ
で今確か10人未満だ以下とか未満だったら、
はい、
あの集まって飲んでいいよっていうルールが多分あるんで、
はい、
あの家の近くでそういう人たちがいるんですよ。あのなんて言うんだろう、自分たちで勝手にパーティーみたいなことをしてる人たちが増えてきたので、まあ、ちょっとずつうるさくなってきたなと思ってました、
はい、あなんかドイツっぽいですねそれ聞くと。
あですです、もうないなら自分たちで作っちゃえっていう学生
が、ね、確かに強い、そのあたりは自己主張がしっかりしてるイメージありますね、ドイツってね、
うん。
私 の, そのよくこのポッドキャストに出てくれる先輩がケルンにいるんで、
はい、
私も2週間ケルンで一緒に先輩と遊んでたんですけど、
あいいですね。
そうカーニバルの街なのでもうみんなその仮装は作ったの買ったのどっちみたいなものが結構見せてもらったり動画で、なんか陽気な人たちがいっぱいいましたね。
僕多分今のところ一番好きな
街、うん、おそうなんですか。
いいですね、2週間、はい、
そう楽しかった
ですよね。ケルシュとか美味しい
街、あ美味しかった、すごい美味しかった。
ワンコビールなんて概念知らなかった
ね。知らなかったです。同じサイズのグラスで
そうそう、
ね、かわいい、まだ言
うでしょとか言うダンディーなおじさんに聞かれる
みんなお酒おごってくれる
ああですね。ああでもそれ女性がやっぱり有利だと
思う。
僕は普通に、ね、サービスしてくれる人にひたすら飲まされてました
強い
、はい、楽しかったなあれ、
あ、
はい、
いいですね。ちなみになんか楽しいお話が続いてますが、うん、嫌なこともありました、はい、ドイツで。
嫌なことは、
はい、
そうですね、嫌というかやっぱ 3,4 ヶ月今経ってなんですけど、大変だったなって思うのは、
はい、
手続きがやっぱり大変でした、いろいろと。
ビザ関係ですか。
ビザもそうですし、なんか就労までのそのフローを丸々一式大変だったなって感じました。で理由がやっぱり語学が理由で、
はい
はい、ほとんどドイツ語で、はい、まあ当たり前なんですけどドイツ語だったので、
はい、
結構その理解するそのプロセスとかめっちゃ大変だったし、はい、
確かに役所系のドイツ語と普段のドイツ語ってやっぱ全然違いますもんね。きっとね、
違います
ね。私全然わかんないですけどドイツ語。
いやいやいや、僕も実は今ドイツ語じゃなくて英語でほとんどやってるんですよ、はい、仕
事。あ、そうなんですか。
そうなんですよ。なので、
はい、
あの余計わかんないって感じです。他の方より全然ドイツ語勉強してないので、はい、
なんかそれヨーロッパあるあるなのかわかんないですけど、特に英語が通じてしまう国、うんうん、まあ、スウェーデンとかフィンランドとかだと、その国の言葉を しっかり勉強しなくても生きていけるので、いざという時に困っちゃうみたいな、
はい、そうです、その感覚はまさに
あるかもしれないですよね。
ですです、完全にそうで、ね、あの同じ話で言うと、
はい、
あのこの間ワクチン1回目打ってきたんですけど、
はい、
あの打つ際に、
はい、
あの問診票を渡されたんですよ、はい、問診票全部ドイツ語でマジで分かんなかった
ですね。辛いそれはな。
そうで、あのほとんど分かんないけど、はい、日本の問診票って大体アレルギーありますか、はい、っていう質問で大体いいえじゃないですか、
はい、
だから僕、はい、まあ、一応 Google 翻訳でやばそうなやつはあのオフライン上であの調べてたんですけど、はい、大体僕はあんまり読まずに全部いいえして打ってもらいました。
結構リスキーですねそれ。
やばいやったなって自分のことを思いながら家にひたすらチェックしました。
すごい、
はい、
いや聞けなかったんですか、これなんて書いてんのとか、英語バージョンないみたいな
聞いたんですけど、まず英語はなくて、
はい、
で、その日結構並んでる人もいたりとかしたので、
はい、
なんか受付一人しかいなくて、その人を拘束できなかったりとかで、
あ、
一人で戦いました。
なるほど、わ辛いですね。はい、
そう、ただなんかその経験とかが自分のドイツ語の勉強のモチベになったりとかしてるので、はい、なんとも言えないなという、はい、
私がケルンに行った時に先輩に連れてってもらったんですけど、はいはい、なんかそのみんなで、はい、なんていうんだろう、あれタンデムランゲージエクスチェンジしようぜみたいな集まりがあって、
はいは
い、いや私全然ドイツ語勉強してないんであれですけど、英語わかる人捕まえて英語で喋るみたいなことをその場でしてて、なんかそういう集まり結構街によってあるよっていう話を聞いたんですけど、そちらの街であったりしないんですか？
街単位ではないですけど、
はい、
タンデムの文化はもうドイツ全体にあるので、はい、僕も最近あのタンデムお願いした子がいるんですけど、その子に、はい、あのドイツ語教えてもらう代わりに日本語を僕が教えてます、
うん、お、日本語教えるんですね。
そう、その子日本に留学したこともあってまた日本に行きたいって言ってて、
はい、
本当日本語を強化したいって言ってる子なのでめっちゃマッチしてます。あの需要と供給というか。
、まあ、そうですね、
はい、
タンデムってね、
そうそうそう、
半々の関係じゃないと成り立たないから。あ、そうなんだ。結構それはドイツ、
はい、
ごめんなさい、独特なのかもしれないなって。
ああ、そうなんですね。あんまり今住まれてるところ、あ、今ってどこに住んで
るんですか？あ、ごめんなさい、今思いっきり日本にいるんですけど。
ああ、そうなんですね、
はい、
当時海外にいらした時はそういうのなかった感じですか？はい、
私去年ちょうどフランスにいたんですけど、まあ、去年はロックダウンなんでほとんど外に出れず、でその前の年もなんかいろんなイギリスとかいましたけど、あんまりそういう感じがなくて、やっぱ日本語を勉強したいって人は少ないんだなと思った印象がありますね。
そうなんですね。なんか、うん、個人的にドイツだと日本語を勉強したいドイツ人の方めちゃくちゃいるなっていう印象をずっと感じてました。
ドイツだからなんですかね。あのフランスも結構いるけれども別に交換するほどじゃないみたいな感覚に近いかも。
知ってたら嬉しいぐらいで本気の人はあんまりいないみたいな感
じ、うん、そうですね。
うーん、
だったらお金出してなんか授業受けるよみたいな感じだったかもしれない。だいぶ私の周りだけだったかもしれないですけど、
うんうんうん
うん、そういうのはあったかもしれないですね。でもいい文化だなってすごい思います。それは
いやめちゃくちゃいいですよ。なんか普通にそれで遊んだりとかする友達にもなるので。
そうですよね。なんか先輩たちもすごいそういう関係、うん、タンデムで知り合っていまだに仲良くお家でパーティー呼んでもらったりしてて、なんかそういう付き合い方ってあんまり日本ではないからいいなって。そうですね、うん、思いますね。
日本が結構なんか外国の方とあんまり接しようとしない傾向はあるなっていつも思いますね。
ちょっと保守的というか排他的なところはね、
そう
ね、島国だからなんかありますね。
なんか今日もちょうどカナダに住んでる方 の、 あの YouTube 動画見てたんですけど、カナダとか歴史が150年、はいはい、60年ぐらいで、スタート時点で移民の人が100ほぼ 100% みたいな感じだから、
はい、
もうなんか接しないことが無理みたいな状態でスタートしてるけど、日本は最初もう完全にクローズでスタートしてるから、
はい、
変えるのは難しいみたいなこと言ってて、ああそうかもって、ちょっとそういう話聞いてたわ。
確かに土台が違いますね、それを聞くと。
そうそうそうそう、ですです、
うん、
でドイツが結構中間だと思ってるんですよね、僕的には。なんか、はい、移民の人も多いし、
はい、
ただドイツの人も、あの元々ドイツの人でやってたというか。
あ、そうですね。
なので、うん、日本もドイツみたいに移民が増えてくると、ちょっとずつドイツっぽくタンデムとかいうのが増えてくるのかなって思いました。
はい、あ、そうなるといいですよね。もう少し、
うん、
私ちょうど昨日ですかね、イタリアの方とお話ししてた時に、
はいはい、
私の住んでる町でだんじりやってて、私今大阪にいるんですけど、そのだんじりの音が聞こえてきて、もうお祭りがやる時期なんでねみたいな話になった時に、ヨーロッパって日本みたいに夏祭りって存在しないじゃないですか。だからそれがすごく羨ましいっていう話になりまして、でも本来ならあったかもしれないけれども、第二次世界大戦の時に、まあイタリアもドイツも負けちゃったわけじゃないですか。
そうですね。
で他の国に、まあ占領じゃないけどされたりとか、政権が入れ替わったりとか、国の体制まるまる変わったがゆえに、文化を継承していくっていう概念がちょっと薄れてしまったりとかしてて、そういうので残っていかないものがあって、観光客が来るから歴史を勉強しようとか歴史を残そうって意識がまだあるけど、日本ほどしっかり残ってないからすごく羨ましいみたいな話になって、あ、なんか
いい話ですね。
そういうのが、まあ島国は島国の問題もあるでしょうけど、
うん、
その陸続きの国にはそれなりの問題とか、
いや、あると思います、
ね、あるんだろうなってしみじみ感じました。何の話からこの話になったんですっけ、ごめんなさい、すっごい忘れちゃった。
よくある感じです。失礼しました。いや、面白い。大変な話でしたっけ、苦手、困った話、
あ、そう、困った話。
そうそうそう、
そうですね、
ですね。なので言語が今のところやっぱり大変かなと、
でもコウさん、さっきちらっとお話ししてましたけど、なんか中国で高校卒業されたり、
はい、
タイにちっちゃい頃住まれてたりしてたって言ってましたけど、はい、何か国語話せるもんなんですか今。
はい、自信持って言えるのは全然バイリンガルですね、はい、英語と日本語は全く問題ないし、
はい、
それで仕事もさせてもらってるので、
はい、
そこは大丈夫なんですけど、まあ、遊び程度なら中国語とスペイン語がちょっとしゃ
べる、
は
い、スペイン語、
うん、スペイン語は、それこそ変な話なんですけど、
はい、
2018年のインターンで留学してた頃に、
はい、
あのドイツなのに僕が接してた人全員ラテン系の友達だったんですよ、
はい、
スペイン人とか、あと、
はい、
どこだっけ、スペイン語圏のどこか、ポルトガルとかもいたかな、そう、とかだったので、
はい、
あのお昼ご飯中に急にやっぱその人たちの集まりだとスペイン語で喋り出すんですよ。
お
ー、そうなんだ。で、なんか、はい、ついていけないのなんか悔しいなと思って、
はい、
あのドイツ語勉強してるよって感じなんですけど、その時間全部まるっとスペイン語勉強する時間にしてそこでちょこっと喋れるようになりました。
すごい、いや、その出会いもいいですね。
そうなんですよ、出会いで僕影響を受けちゃうので、
はい、
あのどこの国用が結局関わる人がどんな人で、
はいはい、
その人たちより仲良くなりたいかって思うか思わないかで全然モチベーションが違うというか、はい、
いやでもそれってすごく大事だし、
うん、
言葉を勉強する上で大事な気持ちというかものですよね。
そうだと思います、
うん、
なのでさっきのタンデムの話もそうだと思うんですけど、そのタンデムの人と仲良ければ仲いいほど多分頑張れると思うんですよ、
は
い、
ああ、そうですね、
うん、
うん、全然影響力が変わってくるから、うん、そうなると、
そうそうそう、 ですね、よくタンデムから、うん、あの、はい、お付き合いするとかっていう話もよく聞くぐらいなんで、なんかやっぱその親密度が高いほどドイツ語うまくなってるなっていうのを他の日本人の方見てると思います。
そうですよね。だってもうなんかストレートな話、彼氏を作るとか彼女を作るとか恋人作れば一気に語学力上がるよみたいな、留学とかで。
いやマジでそうだと思います、う
ん、私も完全にそうだと思う。
あ、
私
が、
はい、
それで覚えました
私もです
あ、一緒だ
ね、ちゃんと喋りたいってずっと思ってましたもん。
ですね、うん、なんか、うん、なんとなくで伝えたらやっぱり、まあ、日本語、日本人同士でもそうだったんですけど、日本語うまく伝えれないとどんどん関係悪くなるので、やっぱり思ってることはっきり言えるようにならないとってなるとね、語学ちょっと勉強しようとなりますよね。
そう、大事ですよね、そこの気持ちとかモチベーションは。
うん、
うん、
そう、全然いやらしい話じゃないと思います。ま、真面目にそういう、うん、それはそうだと思います。
そう、なんか手段として恋人を作るっていうのもまあまあまあまあ最悪ありだと思うんですよ。
そうですね、そうですね、
うん、なんか好きになってくるかもしれませんしね。
わかります、わかります。全然いいと思います。
本当に全然それでいいと思う。語学ってそれぐらいの距離感が一番楽しいし、
そう、
勉強になるんじゃないかなって思ったりはしますね。
ですね、いや、うん、本当にさっきのドイツの方の言い回しがちょっと強いから性格も強いみたいな話ありますけど、はい、それ絶対あると思うので、はい、なんか、うん、やっぱ言語を学ぶとその人の、はい、なんだろう、人となりも少しずつ分かってくるっていうのも絶対ちょっとあるので。あ、
そうですね、なんでそんな言い方するんだろうからちゃんと理解しようと思うとね。
そう、あ、なるほどね、日本には空気を読むっていう言い方というか文化があるんだねとかってなってくると、やっぱ日本人への配慮の仕方
変わってくる。言葉をあんまり発しないのはそのせいかとか、察してくれたんだなとかね。
そう、それ逆もそうだと思うので、はい、
そうですね、すごいそれは分かります私ももうイギリスとかフランスにいた時めちゃくちゃ怒られたんで、現地の人からなんで喋らないの
って。
なんかそう、断る時に絶対理由を言わないといけないじゃないですか。
はいはいはい。
でも日本人だとなんとなく、あ、今日ちょっと都合悪いんだなとか、そう察してしまうから私も言わないっていうのに慣れてたんですけど、断るんだったらちゃんと理由、断る理由を言わないと失礼だからってすごい言われてごもっともですと思って
日本の立ち悪いのってそれも、しかもあの嘘だったりするじゃないですか。友達と予定があって、全然予定ないのに言ったりするけど、
そうですね、
そうするとその友達誰とか言ってきます、た
まに。そう、ぐいぐい行きますよね。あ、じゃあ一緒に遊べばいいじゃんとか言ってこられるから、あ、そういうことじゃないみたいな。
そう、だから傷つけないための嘘は通用しないから、はっきり言った方がいいです
ね、うん、そうですね、ちょっと今日は帰りたいとか、お腹が空いてないからとか言わなきゃなって 伝わるしちゃんとしてるようになる、うん、関係性として。
そうですね、めっちゃそう思います。
逆にあれですか、それもうヨーロッパって言語的になのか文化的になのか、そういうストレートに言うとか、まあ、空気を読まないって言ったらすごく語弊ありますけど、
うんうん
う
ん、
そういうのがあるじゃないですか。その中国とかってどうなんですか。す、私暮らしたことはないんで。
ありますか、住んでたことありますか。
いや、ないですね、もう旅行程度なんですけど、ごめんなさい。
旅行はあるんですね、
はい、
いやいやいや、中国はどうだろうな。日本よりははっきり言わないとうまくいかないことが多い気がしますけど、
はいはい、
ヨーロッパと比べたら若干空気読むような文化がある気がします、
はい、あ、そうなんですか。空気読むんだ。
まあ、空気読むはちょっと言い過ぎましたね、日本がすごすぎるんで。なんて言ったらいいんだろうな。
相手の気持ちを考える。いや、なんかそれを言うとヨーロッパの人が考えてないみたいになるんですけど。
そうですね、なんかなんだろう、これ以上なんか上手い言い回し思いつかないとちょっと語弊がどん
どん増えそうな気がする。そうですね、悪口みたいになってきちゃうから、
そう、いい言葉が思いつかない。まあでも強いと思います、はい、あたりは、うん、
なるほど。言葉が強く感じますもんね、中国語も結構。
そうですね、うん、そうですね、 あとなんか、まあはい、あの日常の話で言うと、
はい、
あの僕が住んでた頃と同じであれば、
はい、
基本的に信号は守らないんで、
あ、
自分が行くっていう感じの人が多いんですよなんか車でも、
はい、
あの歩いてる人でも、
はい、
お前が止まれみたいな感じの進み方
なんで怖い怖い怖い
そう、全然赤だけど、あ、はい、と歩いてで車も青なのに止まってあげるとかよく見たし、
おー、その信号の意味
です、あんまりなかったからなんかそこを一個見てもあ、はい、あ、自分の主張が結構強いなっていうのが分かる気がします。
あ、それって中国語にも現れてたりするんですか？私中国語も分かんないんですけど。
あ、中国語若干
若干かな。
あ、いやでもめちゃくちゃその、
はい、
こういう言葉があるとかはない気がしますね、はい、
お、じゃあ本当発音
の、ただ押し付けるような文化はあります、
はい、
例えば、
はい、
よくこれも有名ですけど、
はい、
食事、
はい、
を振る舞った時に、
はい、
あの残すまで提供するんですよ、はい、食べ物を。
あ、たまに聞きますね、はい、
あ、聞きますか、相手がお腹いっぱいになってるからってどうでもよくて、はい、自分たちが相手がお腹いっぱいになるまで提供できたっていう状態にしたいっていうのがあるので、はい、結構エゴだなって思います。そう、
あ、でもなんかそれ聞いてちょっと納得したのが、私ロンドンにいた時に一番仲のいい子が中国の子で、
はいはい、あ、いいですね、
なんかよくご飯行こうって言って連れてってくれて全部出してくれるんですよ、
は
い、おー、ありがとうみたいな。でもなんかすごいいろんな2軒目3軒目って行くんですけど、いや私もお腹いっぱいだよみたいな大丈夫、多分座ったら食べれるからとかって言って連れて行かされて、なんでだ、なんなのその精神ってずっと思ってたんですけど、そういうことだったんですね。
それです、それだと思いますね。吐くまで食わせ
るすごいな。
あると思います、
ね、いやでも確かにお腹空いたら中国人を頼れってすごい留学中に聞くフレーズでそう、もう困った時は中国人みたいな感じでしたね。
そう、
イギリスだけじゃなくてヨーロッパ、
はいはい、
マルタとかアイルランドでもそう言われてましたね、まあ、どこ行っても中国の方がいるから、
確かに、
とりあえず中国人の友達は作っとけみたいな感じで言われました
確かに、うちも結構いますね、中国人の学生は。
あ、いるんですね。
います。
なんか大学とかが多い町は中国の方とか韓国の方がたくさんいるイメージがありますね。どの国も。
そうです、そうです。本当にそうだと思いますね。あとドイツの場合だと音大が多くて、
は
い、日本からの留学生は大体その音大から来てる芸術系の人が多いです。はい、
いや、なんかこれ別のゲストの方が言ってたんですけど、結構道で演奏してる方とかがドイツって、
多いです、
結構多いって聞いて、その生まれた時から道でそれだけのクオリティのものを聞いて育つってやばい国だなみたいな話をしてて、そこはいいとこですね。
ですね、普通にコンサートで、
はい、
大きめのコンサートでやってたとかいうおじさんが、
はい、
あの引退して弾いてたりとかするんで、たまにあの人結構有名な人だよとか言って音楽詳しい人とかだと言ってくれて、
は
い、ってなったりします。たまに、
いや、ただで聴けるって怖いですね、その一流が。
怖いです、怖いです、怖いです、
すごい、 いや、いいですね。
うん、僕なんか YouTube とかも撮ってるんですけど、
はい、
あの納期に撮影とかしたりしたらその友達に言われたんですよ、うん、彼結構すごい人だからね、気をつけるのもよくわかんないけど
確かに、どう気をつけていいのか、映しちゃダメってことなんですか、うん、それ。
いや全然大丈夫だと思うんですけど、なんか上げたら、
はい、
変な質問来たりするかもねとか言って、
あ、
彼はどこで演奏してたんだとかなんか言われるかもみたいなあ、そう、ドイツだとそんぐらいの人が弾いてるんだなっていうのはちょっと友達と話してて思いました最近。
なるほど、あ、いいっすね、うん、なんか博士太郎が演奏してるようなもんですよね、うん、きっと日本でね。
あ、です、です、日本で言うとそう、本当そんな感じ、
確かにそれが YouTube で上がってて、私もそれどこですかって聞くかもしれない。
ですよね。はい、どこであったんですかみたいな。
私も行きたいですって言っちゃう、言っちゃう。
そう、それのドイツ版を知らず知らずにやってたりとかするのがたまに気をつける
とそれでもいい機会ですね。すごく、
はい、
うん、いいタイミングというか。いい、
うん、
確かにまだ行って4ヶ月ぐらいだったら、その日本の感覚っていうんですかね、うん、変な言い方になりますけど、その新鮮さっていうのが YouTube で残せるのですごいいいですよね。
あ、もうおっしゃる通りで、なるべく出そうと思ってます、うん、まあ、もちろん本業がちょっと忙しいので、あ、まあ、週に2本が限界だなんですけど、
はい、でもそれでもすごいですね。
あ、本当ですか。
はい、
はい、それぐらいで出してます。
いや、私も一度派遣させていただきます。
あ、ありがとうございます。
うん、あんまり中の方はわからないので、ベルリンとケルンにしか行ってないんで
そうなんですね。僕もベルリン8月の2週目に行く予定。
あ、そうなんですか。
はい、
あ、人多いかもしれないですね、8月だとね。
そうですね、戻ってきてるので、
う
ん、
そうですね。ヨーロッパはバカンス、バカンスってもう多分みんな行ってますしね。
行ってますね。休み入った子もいるみたいな
んで早い
1ヶ月ぐらい休みますもんね、人
によっては。ね、まあ、暑いから休んだ方が効率はいいんでしょうね。
ですね、ですね、
いいな。じゃあ、
はい、
最後にこれだけは言っておきたい、ドイツに来る際の注意事項とかおすすめポイントがあれば教えてください。
そうですね、注意ポイントは、
はい、
まあ、さっき言ったように言語はドイツ語だけじゃなくて英語も通じるような国なんで基本的には大丈夫なんですけど、なんか要所要所で困るなっていうポイントが僕の中ではあったので、Google 翻訳のオフラインをインストールしとくとかはめちゃくちゃ便利だなって思います。あれがあるかないかって違う、なんかその SIM とかでネットつなげた人はあんまり関係ないかもしれないんですけど、多分旅行する方ってなんか一時的だからもう別に Wi-Fi つながった時ぐらいに日本の人と連絡すればいいやっていう方結構多いと思うんで。
確かにそうですね。
なんかですよね。なのでそういう人はオフラインで落としといて、そいつでも使えるような状態にしておくと観光とかは困らないかなって思いますね。でこれは行った方がいいとかやった方がいいっていうのは、
はい、
やっぱ時期選んだ方がよくって、
ほう、はい、
冬はあんまりやる、はい、まあ、クリスマスは楽しいんですけど、クリスマス除いた冬は本当に暗くて寒くて、
はい
、はい、辛いだけなので、あんまりその時期には来ない方がよくて、
はい、
イベントを見てオクトーバーフェストとかクリスマスマーケットとかを狙ってくるのが楽しいかなと思います、はいはい、
年末ですかね、一番盛り上がるのは。
ですですです、ドイツはね、10月以降ぐらいから、はい、9月以降ぐらいからを狙ってくると、うん、あ、まあ、でも夏も暖かくて楽しいので、
う
ん、あの、
そう、過ごしやすそうです
ね、はい、川とか、うん、そうで遊びたい人もおすすめですね。
お、はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、はい、参考になれば嬉しいです、はい、
すいません、いろいろなんか雑談みたいになっちゃって申し訳ない。
あ、いやいや、
ちゃんと質問できてないかもしれない今回。
あ、いやいや、引き出したい内容引き出すなってたら僕が話せてたら嬉しい
です。いや、ありがとうございます、すごい楽しかったです、
はい、いや、こちらこそ楽しかったです。
ありがとうございます。ではなんだっけな、このモチトークでは皆様からのご意見ご感想、このゲストさんにもう一度出てほしい、この方とお話ししてくださいというリクエストも募集中です。メインはインスタグラムでフランス語と日本語の紹介をしておりまして、細々とツイッターと TikTok もやっております。もしよろしければそちらも覗いていただければ嬉しいです。というわけで本日もありがとうございました。良き一日をお過ごしください。さよなら。
さよなら。